アンニョンカズアセヨ、私はラジオわたらじ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、久しぶりに一人語りですよ。最近はですね、もう皆さんに、ご協力いただいて、寂しくなかったぞ、一人語りをせずに済んできたぞ、というところで、やってきたんですけども、ついにですね、今回、もう、ちょっと、ネタが尽きたぞと、一人で久しぶりに語ってみたいけど、もう、昔の頑張りがもう効かなくなっちゃって、もう完全に人頼みでやってきたんで、久しぶりにですね、一人でやるかと。どこまで頑張れるかわかりませんが、一応準備はしてきましたんで、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。で、取り上げる作品は、わたらじでも何度も取り上げてきました、M. ナイト・シャマラン監督の、最新作、スプリットですね。前作でですね、ビジット。この低予算のホラー映画が得意なプロデューサー、ジェイソン・ブラムっていう人ですね。パラノーマル・アクティビティシリーズとかで有名な方のようなんですけども、前回のビジットは、モキュメンタリーですか、最近流行りの、この役者が持ってるカメラで撮った映像で、全編進んでいくみたいなね、ワンアイディアの、ところに、もうシャマラン汁ドバドバーみたいな、ばあちゃんゲロゲロゲロみたいなですね。で、ジジイのうんこが大量放出みたいなね。もうすごいね、いい感じの映画で、もう復活したんじゃないかと、シャマラン。どうしたんだと。なんか話がすごく完結してるぞ、どうしたんだみたいなね、感じがしたんですけども。それのですね、同じこのプロデューサーとの2作目で、今回はですね、予告は随分前から出てまして、もう今年の初めにアメリカではもう公開してまして、シャマランもですね、自分のツイッターでネタバラシしちゃってるぐらいのね、シャマラン後進国日本でですね、ようやくやったぞというところで、公開すぐに見に行くべきだったんですけども、なぜかというと、そうやってちょっとしたことがネタバレになっちゃうんで、ただこう、ずるずるここまで来て、どうにかね、情報はシャットダウンして、これまで来れたんで、うまいこと見れましたね。で、これから喋る話はもう、ネタバレしないって言っても、ちょっとでも情報入っちゃったらやっぱり面白くなくなるんで、ネタバレするともう最初に言っておきます。なので、見てない人は見てから聞いてくださいということでですね。前回のビジットは、もうシャマラン汁ドバドバで、怖いんだけど、面白い、笑っちゃうみたいなですね。そんな感じで、あそこのですね、狂ったジジイババアのところに、監禁みたいな感じになっちゃう子供たちも、なんかもうシャマラン的な感じのですね、ユーモアある子供たちでですね、非常に微笑ましいぞというところで、最後は心温まる ホラー映画だったんですけども、今回のスプリットはですね、意外とですね、本気のホラーなんですよ。あんまりですね、笑えるところがあんまりないんですよね。もう本気で怖がらせに来てて、で、もう、ネタバレしますよ、もう。もうここで切ってくださいね。で、最後ですよ、もう、シャマランファンは、ガッツポーズですよね。シャマランファンでよかったーっていう。もうね、こんなオチの映画初めて見ました。もう、これから話しますけども、とにかくこの映画は自己完結映画なんですよ、もう。もう、シャマランと、シャマランのシャマランによる、シャマランファンのための自己完結映画。っていうね、非常に奇妙な映画だったんですけども、これについて語っていこうかなと思います。もうこれね、ネタバレしますって言ってからね、あらすじ言うのもなんなんで、一応準備したんですけども、もしかしたら全く興味がなくて、今後も見る予定ないけど、これは聞くかっていう人はいるかもしれないんで、一応、言いますよ。物語、3人の女子高生、ケイシー、クレア、マルシアは、クレアの誕生日パーティーの帰り道、見知らぬ男に拉致され、密室に監禁されてしまう。そこには神経質な雰囲気を漂わせた一人の男がいた。ケイシーたちは男が部屋から立ち去った後、脱出する方法を必死に考える。すると、ドアの外から男女の会話する声が聞こえてきた。ケイシーたちは助けを求めて声を上げるが、そこに現れたのは、女性の服に身を包み、女性のような口調で話す先ほどの男だった。その男、ケビンは、なんと23もの人格を持つ多重人格者で、9歳の少年やエレガントな女性など、人格が次々と激しく入れ替わっていく。果たしてケイシーたちは生還することができるのかと。 いう話なんですけども、見る前の印象としてはですね、この今回の悪役、ジェームズ・マカボイ演じる23の人格を持つね、けども、こいつの役をジェームズ・マカボイがやるっていうので、って思って、あんまりこうそんなにこの人の作品見てないんですけども、あのウォンテッドと新しい X メンの1作目ぐらいしか見てないんですけども、なんかあんまりこういう役柄っていう印象がなかったんで、あれちょっと役者として弱いんじゃないかっていう、最初は見る前は思ってました。まあただですね、演技見てて、特に良かったのは女性の人格が出てきた時の演技、こうエレガンスな女性なんですよ。しかもあの上品な感じの演技がすごくうまいなと思って、あと9歳の少年の人格が出てきた時、あのですね、少年がですね、まあヒロインのケイシーを自分の部屋に連れて行って、ダンスを披露するシーンがあるんですけども、あそこのダンスがものすごい切れ味で、あそこはちょっと笑いましたね。で、ちょっと残念だなと思ったのが、まあ演技勝負、この本当にマカボイの演技勝負だと思って、もうこのマカボイに全てかかってるんだ、この映画と思ったんですよ。だからもうなんかこうどのタイミングでこうヒロインたちに都合の悪い人格が出てくるのかっていうのも、もう完全にマカボイ任せだなと思って、もう全部このマカボイの自己完結映画だなと思って、あのしかもこの映画自体がシャマランによるシャマランファンのための自己完結映画だなと思って、全てが自己完結だなと思ったんですけども、で、これがですね、マカボイがまあ演技うまいんだろうなとは思ったんですけども、途中でコロッと人格が入れ替わったりするんで、ただやっぱり欧米人なんで、ちょっとしたニュアンスっていうのがいまいち僕には分からなくて、これ日本人がやったらすごく分かるんだろうなっていうふうには思いましたね。で、このヒロインのケイシー役のアニア・テイラー・ジョイっていう人なんですけども、この人がですね、まあすごく特徴のある顔で目が離れてるんですよね。あの二瓶勤先生の描く女性っぽい顔してるんですけども、で、まあ、わざとなんですけども、演技として表情がないんですけども、この表情のないこのヒロインの顔をですね、すごくアップで正面から撮るカットがすごく多くてですね、あの非常にこう見ててですね、あの気分がいいなとあの、まあ、この人の顔が結構好みだったっていうだけなんですけども、で声がハスキーですごくナイスバディでいいぞというところで、このヒロインは非常に良かったですね。で、まあ、役者の話でいきますと、あのカウンセラーの女性はハプニングに出てたみたいですけど、ちょっと終盤に出てたのかなって思うんですけど、ちょっとすいません、覚えてなかったんですけども、あと今回、まあのパターンでシャマラン本人も出てるぞと。で、なんかめっちゃフーターズを推してたんですけども、なんであんなにフーターズ好きっていう設定にしたのかちょっとよくわかんないですけども、あのカウンセラーに顎で使われている感じがですね、良かったですね。で、ちょっとですね、私もこの話する前にちょっと、調べまして、まあインターネット情報なんでいつもの通りそこの浅い情報を、だだ流ししていこうかなと思うんですけども、ブログ、影ひなた映画レビューっていうブログのスプリット表がありましたんで、あとですね、インターネットムービーデータベースのトリビアのコーナーがありまして、そこの情報も、いくつか紹介しようかなと思います。まず、多重人格って言ったら、まあ一番有名な作品は24人のビリー・ミリガン。まあ僕は読んでないですけども、これはオハイオ州で連続レイプ犯として逮捕されたビリー・ミリガンのっていう人がいまして、で捕まってみたら犯行の時の記憶がないと、で精神鑑定の結果彼の中にこう複数の別人格が存在したと、まあそれが24人いたんだと思うんですけども、そのうちの一人が犯行したっていうことが分かったと、でこれを、アルジャーノンに花束をで有名なダニエル・キースが本人にインタビューをして執筆した、ノンフィクション、作品というところで、でこの、作品の中にこのスプリットの一番本体になるケビンっていう名前がこのビリー・ミリガンの複数人格の中にもどうやらあるらしいぞと、あとはですね、まあ、かなり終盤の話もしちゃいますけども、ここで、殺されてしまったケイシーの友人2人がいるじゃないですか、この2人がなんでこうこの2人は殺されたんだとっていうところが、このブログ主は、ちょっと唐突っていうか、まあ、フォローもないし悲しいっていうふうに、書いてたんですけども、それの理由としては、ケビンが、カウンセラーと話してた時に、出てきた胸を触らせた2人の学生っ っていうのがこの2人なんじゃないかなという、意見がそのブログに寄せられてたぞと。で、おなるほどと思いまして、僕も確かにですね、その出来事がきっかけでどうやらケビンの中での人格のバランスが崩れ始めたらしいんですけども、で、今回の犯行に至る前に周到に準備していたっていう情報がどっかで出てたんですよね。だから、やっぱりこの2人に仕返しするっていうのが結構この話の前日談としては前提としてあったのかなっていうふうには思いましたね。ちょっとですね、最後、まあとにかく驚いたぞと、この、まあアンブレイカブルの続編だったっていうことが、分かって、まあびっくりしたんですけども、これの伏線が実は、いくつか、張り巡らされていたっていうのをちょっと紹介しようかなと思うんですけども、まずアンブレイカブルのポスターはこうガラスがひび割れてるような、デザインなんですけども、これはもうアンブレイカブルの、悪役のミスターグラスですよね、あれと引っ掛けてるんだと思うんですけども、それと今回のスプリットのポスターもひび割れがデザインされているぞというところと、9歳の人格のヘドビックはカニエ・ウエストが好きっていう風なあのエピソードがあるんですけども、カニエ・ウエストの結構有名な曲でスルー・ザ・ワイヤーっていう曲があるんですけども、ここの、歌詞に、アンブレイカブル、あんたがそう思っても彼ら俺をミスター・グラスと呼ぶかっていうね、一節があるらしいんですよ。だから要はカニエ・ウエストが好きっていうとこから、よくよく詳しい人はこれを思いつくぞと、あとオチのブルース・ウィルスが出てくる例のシーンの直前あたりからアンブレイカブルのメインテーマのビジョンズっていう曲がかかっているぞと。で、ケビンが野獣にビーストに変身する手前のシーンでホームに花を備えるケビンが、あれはアンブレイカブルのあの電車事故があったホームなんじゃないかと。で、もしかするとケビンの父親があそこで亡くなったんじゃないかっていう説があるらしいです。で、アンブレイカブルの中でちょっと僕もう失念しちゃったんですけども、ブルース・ウィルスが演じるダンが人に触れると、心が読めるっていう設定が出てくるんですけども、その時に、子供にぶつかったダンが、その子供が実は母親に虐待を受けているっていうことを読み取るっていうくだりがあったようで、すいません完全に忘れてるんですけども、その子供は実はケビンの子供時代っていう、説があるらしいです。だからそうなるとこう子供の頃のケビンを助けられなかったっていう、こうちょっとしたこうドラマ的なつながりが出てくるんじゃないかと。で、あと森林で子供の時のケイシーがショットガンをおじに向けるシーンなんですけども、これもアンブレイカブルで、ダンが息子から銃を向けられるシーンが出てきますね。ここが酷似してるぞと。あとはですね、あの映画の見方でリクさんが言ってたんですけども、あのセラピストが学会で発表していた内容なんですけども、自分が受け持つ多重人格者の患者が人格によって体質まで変わるっていうことを、話してて、で超能力っていうのはこういうことから来てるんじゃないかっていう話をするんですよね。だ要はアンブレイカブルは超能力者だったっていう話じゃないですか、ダンは。だからもうここからもうすでに伏線を張ってるぞというところですね。であとはですね、セラピストの部屋に本のコレクションの中に、自分は全然気づかなかったんですけども、シビルっていう作品の本が置いてあったらしいんですよ。でこれはですね、失われた私っていう風に本になってるんですけども、フローラ・リータ・シュライバーの著書で1973年に発表されたで、16の人格を持つ乖離性同一性障害のアメリカ人女性がいまして、作中の中ではシビルって言ってるんですけど、本名はシャーリー・メイソンの生涯を描いたノンフィクションで、これは、要するにビリー・ミリガンよりもさらに前の前にこう有名になった、作品なのかなというところなんですけども、この女性はですね、ある精神科医にこう診察を受けてたんですよ。でジョイはコーネリア ウィルバー博士っていうんですけども、まあ女性なんですね。で1962年秋にこのジョイとこのシビルは、初めて会ったんですけども、でこの作失われた私を書いた著書もその、まあ大体同時期に、親しい友人として付き合うようになると。で、まあ、その後こうこのシビルが自分はこう 過去に母親から虐待を受けて、で、こう人格が入れ替わるようになったっていうふうな話を聞いするんですけども、それでジョイの、ウィルバー博士は、これはすごいぞということで、学会で発表することにする。で、それでもう学会に発表して大きな話題を集めるんですけども、そうしたら、このね、シビルが、実はあれ全部嘘でしたっていうので、多重人格も嘘だし、母親から虐待を受けてたっていうのも嘘ですっていう手紙をこのジョイに送ったらしいんですよ。ただ、もうジョイはもう完全に引っ込みつかないとこまで来ちゃってて、で、それを握りつぶして、で、このシビルも自分の家にかくまう。もうなんか変なことを外で言いふらさないように、かくまうことにするんですけど、しかもこのジョイが、レズビアンだったため、2人はできちゃうと。で、そこにこの本の著者も、絡んで、陰謀関係が成立してしまうっていう話があったんですね。で、どっかのラジオで町山智博さんも、紹介してたと思うんですけども、結果的にこのジョイは、嘘、この3人の陰謀っていうのは後に、暴露されることになるんですけども、要するにセラピストの部屋にあの本があったっていうことは、要するにあのセラピストはすごく、マカボイのことを真摯にこう直したいって思ってるように見えるんですけど、実際本人もそう思ってるかもしれないけど、その一方でこのケビンを利用して学会で自分の名声を得ようとしているっていうことの、暗喩であるというふうな、読み取り方もできるのかなというところですね。で、僕的に作品として、どうだったかと言いますと、中盤がちょっと退屈だったかなと。捕まって何度も逃げようとして、失敗するんですけども、なんかもっとこうね、序盤で何人か死ぬのかなって思ったんですけど、全然殺されないし、何をやってもそこまで暴力を受けるわけでもないし、そこまでこう緊張感が、まあ、怖いっちゃ怖いんだけど、ちょっと、弱いかなと。ただ、やっぱり終盤ですよね。もう、野獣っていうのは、僕もセラピストと同様に、絵空事だと思ってたんです。ケビンの中の一人格が語る野獣っていうのが、こうあまりにも人間としてこう能力がね、逸脱しすぎてるぞと。体格も変わるし、なんか強靭な皮膚を持っているとか言うじゃないですか。そんなのどうやって、もし出てくるって言って、出てこないっていうことは多分ないから、出てくるのをどうやって表現するのかなって思ってたら、まんまそのまんまだったっていうので、もっとびっくりして。で、そっからのマカボイの生き生きした演技ったらなくて 特に鉄のね、柵の中に入り込んでくる時のあの感じ、クリア板を、まっすぐ直進して突き破ってくる時の半間裕次郎並みの生き生きした感じ、まあマカボイのね、生き生きした演技が良かったなと。あと、建物の感じね、どこに行っても全然ここはどこなんだって、逃げても逃げても変なところにしか出ないし、あの感じ、こう、ここはどこなんだって終わってみたら、実はね、動物園のね、裏の管理社屋だったっていうことはわかるっていうところで、ここどこなんだ感は良かったですね。あと、ショットガンの弾を探すシーンとか、鍵束を探すシーンとか、こう、本名を言えば本人が戻ってくる設定とかがすごく、ゲームっぽいなって思って、こういうゲーム作りたいなっていうふうにすごく、思いましたね。で、あと、叔父の動物ごっこシーンですね。まあ、でもすごく嫌なシーンですね、今。で、追い詰められたケイシーの体に傷が浮き上がるシーンが、ちょっとバカボンドのインシュンが、ね、昔の自分の失われた記憶の理由が浮かび上がってくるときに、体に湿疹が出るみたいな、ね、あのシーンはちょっと思い出して。ということで、今回はちょっとネタバレありなんで、興味ない人にはちょっとすいません。あんまり具体的なストーリーラインの説明とかをできなかったんですけども、まあ、スプリット。とにかくこんなオチの映画は初めて見たぞというところでですね、実はまあ、アンブレイカブルの続編だった。で、ちょっとですね、もうエンドロール終わったところで席を立っちゃって、ちょっと見逃したんですけど、エンドロールの後に次回作決、 はもう決定してますみたいなのがドーンって出たんですけども、どうやら来年の1月だったと思うんですけども、ブルース・ウィルスとマカボイとこのヒロイン、今回のヒロインは出るっていうことはもう決まってるようなんですけども、要はね、シャマランユニバースだったぞというところで、ちょっと自作どういう感じになるのかなと。ね、エアベンダーの自作はやる予定なさそうですけども、スプリットの次回作はあるぞというところで、ちょっと楽しみかなと思っております。ということで、まあ、きっと次もシャマラン作品は取り上げると思いますんで、期待、もう皆さんで期待しましょうということで、カズハセでした。ありがとうございました。